gentlemen, seniors, señorita, boys and girls、 G 広域の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡よしゃこうです。
さあ、もう5月も終わりますね。
最終週ですね。
ということで、あの非常事態宣言が日本全国的にもう解除になりましたね。
はい、
なりましたが、結局その最後まで岩手県はゼロ。
そうですね、
ゼロのまま、
まだ続行中です。
納豆食って
くれ。いや、出た、山本さん、やめてください、納豆話。
これでも関東はね、もうずっと最後の最後までね、ずっとあれ で5月いっぱい引きの伸びるかと思いきや、割とね、もう途中で終わりましたけども、でもこの先わかんないね。
心配。
今日もです、私埼玉県川越のうちからですね、
はい、
ここハウスギアのあります千葉県柏までですね、車で来るんですけど、
はい、
先々週と比べたらえらい違いですよ、車の量が。
ああ、人でも多くなってるって言いますもんね。
すごい、すごい。なんでこんな車多いんだろうっていうか、まあ、これが普通なんだけど、
はい、
でも日常にその辺あたりは戻りつつありますね。だからこの間じゃない、週末とかって結構さ、盛り場関係は人多かったんじゃないの、山ちゃん。
すごいです。
行ったの？
ちらっと
行ったね、ちらっと。
一応
そういう人が多いんだ。
見学です、見学。
見学してに行く人が多いから、そう増えちゃったよ。
そう
見学とか言って、見学で失敗になっちゃうんだ。
で、柏に行ったんですけど、ちらっと。
あ、そうそう。あれ、盛岡どうですか、週末。
それでも客足はまだまだって感じですね。
まあでも前よりはちょっとは出るよね。
そうですね、うん、
これだからやるっていうのかな。まあそこで一気に緩んでさ、またドカンっていかなきゃいいんですけど、
うん、
心配だな、
ね。まあ本当まだまだちょっとね、油断はならないということで、5月最後の30分、
この番組はハウスギア山本雑貨商店の提供でお送りします。
はい、ということでね、まあ、あれだね、今まで本当待てって言われてね、待て、すいって言われて、待てって、ずっと待てて、よしって言われて、なんか、わーってね、
よしって言われたわけじゃないですよ。
飼い犬のごとくになっちゃって、ね、みたいな感じですけど、まあ、5月30日、最後ということで、それでは、ハウスギア、山ちゃんです。
どうも、こんにちは、いつもあとも
はい、どうもどうも。まあ、このリモートでね、やり始めて、
はい、
うん、なんか毎回毎回ちょっと状況が違うんですけど、今日もね、少し状況が違いますけども、一体なんか不思議な感じですけどね。
不思議な感じ
ということで、リモートならではということで、はい、今日も特別ゲストをお招きしてしましたということで、じゃあ山本さんから紹介していただきましょう、はい、今日のゲストは、
はい、今日は金子先生と言いまして、滋賀県立何でしたっけ、
滋賀県立大学
の基礎鉄のいろいろ教えていただいている先生、後ろについていただいて、今日そういう先生を今日お招きして、ちょっと基礎鉄のコーナーやってみたいのかなっていうふうに思ってます。金子先生、どうぞ一言。
はい、よろしくお願いします。金子と申します。今紹介いただいたように、滋賀県立大学というところで、建築を教えております。滋賀県立大学って環境科学部というところに建築学科がありまして、その環境と建築のことを考えながらデザインをしていこうという、まさに基礎鉄にふさわしい、学科になってまして、山本さんとはいろいろ仕事でご一緒させていただいてますけども、こういうラジオをやってるよっていうふうに伺っておりまして、ぜひ機会があったら出させてほしいという、そんな話をしていて、やっと実現しました。
はい、リモートの中です。
金子先生、
リモートまでです。お久しぶりです、こんにちは。
お久しぶりです。どうも。イベント会場ではね、あったりもしますけど、こんな形でまたお会いするとは。
そうですね、なんか今日画面見てると別人のような。
そうそう、4月の1日から私はひげも剃らず髪の毛も切らずで、来てますんで、非常緊急事態と同じ、共にひげが、
なるほど、 研究自体の分だけ壁が伸びた
という
。
そうそう、それこれが研究自体の結果ということです。
なるほどね。
わかりやすい。
なんか結果を残さないといけないですもんね。
そうそうそう。で、なんか、まあ、開けた暁にはね、きれいさっぱりという。
すっきり。
わかりやすい感じで。
わかりやすい、いいですね。何でもわかりやすいのは大事ですよ。
ですよね。
何でも。
わかりやすいで言えば、人鉄のイベントでね、金子先生とはご一緒になるんですけども、なんか金子先生の説明っていうのもすごくわかりやすいんですよね、人鉄のね。
そうですか。
なんか私も拝聴しててそう思ったりしますけども。
いいえ、ありがとうございます。
たっぷりと、金子先生のお話を伺えればと。
はい。はい、
思いますが、
どのような話をしようかなと思ってたんですけど、私はこの基礎鉄をやり始めて、やっぱり思ってるのは、いろんな人がつながっていく、商品、商品自体は建築の商品なんですけど、でもいろんな人、こんな ラジオやってるってこと自体ちょっと基礎鉄とは家とはかけ離れてるんですけど、やっぱり周知させるとか、あといろんな人たちにこうお話をするって聞く上ではすごくいい、ことだなといつも思って、それ藤井さんという方と一緒にこう音楽できたりとか、まあ、吉田さんと知り合ってこうラジオできたりとか、すごい面白いなと思ってます。その中でも、この、アウトな部分というのは多分ラジオとか私たちみたいな、このインの部分、今日はインの部分の金子先生に出てもらおうかなという、ね、本当の仕事的な部分ですね。ちょっと、簡単にね、時間もあれですからね、金子先生にじゃあ、基礎鉄に会った時に、見た時に何と思ったか、実際の基礎鉄ってこうだ、こうでしたよってことを一言二言ちょっとお話しいただければ、リスナーの人たちもね、今まで基礎鉄って何だろうと思ったのが、いいんじゃないかなとちょっと思ってまして。今日はお助けにできていただきました。よろしくお願いします。
わかりました。そうですね。何年前でしょうかね。山本さんとお会いして初めて基礎鉄っていうそのもの自体を見たのはもう2年3年ぐらいになるでしょうかね。
そうですね。
ぜひこれを作ってるところを見させてほしいっていうお願いをしたんですよね。
ああ、そうですね。
そうしたところ、いつもなんか拉致をされるような感じで、
はいはいはい、
みんなそうです。新潟まで連れて行かれて。それで工場を拝見したときに、はい、すごい綺麗な工場だったんですね。
そうですね。
はい、でね、その綺麗なのがね、まあ、何もないっていう綺麗さではなくて、掃除が綺麗にできてるっていうところにすごく感激をしたんですね。で、それと、まあ、ゴミが落ちてないっていうところですよね。
そうですね。
で、これ何なんだろうっていうのが一番最初に思った、不思議なところだったんですね。で、もちろんその掃除が行き届いてるっていうのもありますけども、一番大きなところはね、素材の、余分なものが出ないっていうところなんですね。まあ、その後いろいろ山本さんと、なんですかね、研究したりとかしていって、それやっと分かっていったことなんですけども、ゴミの出る割合っていうのが 1% に満たない。
はい、
素材から切り出していって、ほとんどのゴミが出ないっていうところなんですね。で、しかも、出たものもまたリサイクルして使えるっていうところなんですね。はい、でそこに僕はすごく感激をしまして、大体僕の経験から言うと、建築現場もそうなんですが、綺麗な建築現場で、悪いものが作られるはずがないと。経験、はい、経験上。ですから、綺麗な建築現場は必ずいいものができるという、そういう思いがあったので、工場を見たときに、これ絶対いいなと。いいものが、はい、できてるんだと。いうふうに思ったわけです。で、そこからいろいろ見てみると、確かに基礎鉄なんですね。木造に、すごく大きなパネルの、鉄のパネルが入ってくるわけですけども、そこでまた、一つ、これは何だろうというふうに疑問を持ったわけですよね。普通、木造っていうと、大体、木だけで作られるというイメージがあるわけですけども、
はい、
そこにですね、スチールパネル。これがね、なかなか綺麗なんですよね。
鉄が入
って。鉄がこの鈍い光を放つっていう、なかなかね、美的にもいいんじゃないかなっていうふうに思いまして。
何しろ基礎鉄ですか。
そうですね。それで、またさらに調べていくと、これが構造的にも性能的にもいい。で、さらに、まあ僕の専門のところでもあるんですけども、環境と建築デザインを考えるというところで、非常に環境に 先ほど話したように、無駄な素材が出ない、リサイクルができる、はい、今多分、お聞きの皆さん SDGs なんていうふうに、言葉聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、2030年まで、はい、SDGs 達成しようなんていうふうに言ってますけども、それに相当先駆けてそういうことを取り組んでいた、そういう材料なんじゃないかなというふうに思うんですね。
はい、
そして、そこでの生活がやはり住まい手の方はですね、安心して安全に、はい、そして、エネルギーをかけずに住むことができる、はい、そこに、多分住んでる方もですね、遠い未来のことを考えながら、環境のことも考えながら、家族のことも考えながら、非常にその住まいを作る上での、まあ、ある意味理想的な建材素材なんじゃないかな、こんなふうに思いました。
簡単にグッと言うと安心安全ですよね。
そうです、安心安全、
はい、はい、まあ、そんな感じでやってましたので、ね、先生にしてやって、もっともっと深く私も、まあ、考えてないことも考えられるようになりました。藤井さんともそれを説明してこの歌ができてない、この歌じゃない、僕まだかかりませんけど
いやでもあれですね、山ちゃんが言ってることとやっぱ金子先生言ってることは本当同じですよね。もう無駄がないっていうか、ゴミが出てないっていうのはね、本当に一番大事なことかと思いますが、さあ、それでは今日の1曲目まずいっちゃいましょうかね。アトラント中華、
ひだの奥の奥のひだのひだ、古川古川、駅前栄えやあきちゃん、急いでいつもの熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華。暑い暑い夏には冷たく冷えた生ビールもいいけど、いいけど、駅前栄えやあきちゃん、やっぱりいつもの熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華。4月の19日は古川祭り、おこし大根、それより何より忘れちゃいけない俺の誕生日。麺をつるつる一口飲んで、足なチクチクチク一口飲んで、チャーシューかじって一口飲んで、スープをすすって一口飲んで、駅前栄えやあきちゃん、急いでいつもの熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華。奥の奥のひだ、ひだの奥の奥のひだのひだ、古川古川、駅前栄えやあきちゃん、急いでいつもの熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱燗と中華、熱 間と中間、熱間と中間、あきちゃんもう一丁、熱間と中間、熱間と中間、熱間と中間、熱間と中間。
藤井浩一関一つで熱燗と中華でした。まあ熱燗と中華といえば、ね、あの岐阜県は飛騨なんですけど、飛騨の古川、ね、
はい、
私の誕生日4月の19日に飛騨の古川祭りという盛大な祭りがあって、毎年行ったんですけど、今年は一回行かれずで、ね、うん、残念ながらということですけども、ね、飛騨の古川といえばね、最近本当すごく僕が注目しているのは、市長さんの今回の、ね、コロナ騒動に対する、ね、対応がすごいんですよ。早いし、もう心のこもった、ね、市民に対する行動っていうのがすごく良くて、あの、まあ、ほら例えば給付金の、ね、対応してもさ、地方 の、 あの行政に任せてるわけじゃないですか。だから、あ、そうだからさ、柏市ってさ、あの来た給付金の、
昨日来ました。
あの、あ、昨日来た、
昨日来ました。
うちまで来てないよ、埼玉。
へー、
あの郵送してくるやつ、ね、
申請書
行った方が早いって。
申請書来てない、来てない。
うん、
マスク来た？
マスクは来てないです。
来てないよね。
うん、もう売ってますか？まだ来てないですか？
全然来てないですよ。もうそんなもういいよ、うん、って感じ。
これ、ね、金子先生からマスク、まあ、もらいましたよ、いっぱいね。
あ、そうです。あの、そういうマスクはいい、送りました、送りました。
うん、だからあの本当ね、普段の古川っていい町なんですけど、やっぱね、その市長さんもすごくいい市長さんでね、もうフェイスブックでつながってるんですけど、対応がね、いちいち上がってくるんですけど、そのいちいちがすごく早くて迅速でね、うん、あの心のこもった対応してる、すごく皆さんに愛されてる市長さん。
僕はひだ古川って、あの君の名はの舞台になったところ。
あ、そう、あ、そうだし、あの、そう、うん、その昔ね、NHK の連続、あの、さくらっていう、世のドラマを舞台にも使われたん
です。ありましたね。
すごい、だから
なんとなく聞いたことがありました。
うん、結構ね、あの本当にあのこじんまりしていい街なんで、金子さんちょっと一回見
しましょうか。うん、あ、もうぜひ。ぜひ見ましょう。
あの今の熱燗と中華ですけども、あの孤独のグルメの楠見正幸君とライブをやるっていうのは、ついこの間本当はライブやるはずだったんですけどね、その延期になったんで、決定してあのやる暁にはぜひ皆さん、あの飛騨古川にライブ見に行くっていうツアーを。
ああ、いいですね、いいですね、いいですね。
じゃあそっちで録音しますか。
飛騨
古川録音、
私行かなきゃないですね。じゃあ
そうですね。
ぜひ。
はいはいはい。
ということで、まあ、はい、
はい、
じゃあ一つ行きますか。
そうですね、もう金子先生もう一言ぐらい何か山本さんから、うん、なんかさ、引き出してもらえれば。
ああ、そうですね、
引き出してください。
あとはじゃあ、まあ、私の印象ぐらい聞いておきましょうか、一番。
そこ？
そこ一つじゃなかったり。いや、私自身が一つですから、しょうがないですよ。
いや、あのね、山本さんと一緒にいるとね、あれなんですよ、あの大抵おいしいものにありつけるっていう、あのすごくあのいいところがありまして、もうあの、いや、大体あのいろいろ連れてってもらった場所とその食べ物と山本さんの姿みたいな、この、 あの3つのセットで、大体あのその場所を記憶してるという、そういう感じですかね。
正しいです。あ、温泉もありますよね。
あ、温泉もそう。うん、この前も良かったですね、温泉ね。
あ、そうだ。藤井さんと金子さんと井上さんで行ったんですもんね。
大沢？
大沢、大沢。
大沢。
大沢。やっぱりね、盛岡ですから行かないと、一回ぐらい
行かないと、
ね、いいわけです。まあ、あの、そういうことでね、あの、ちょっとだけじゃあ私から宣伝させてください。あの、実は Facebook で、キトテツっていうページが作ってあるんですよ。最近ちょっとまだね、あんまりいいねとかさせないようにしてるんですけど、そこにね、あの実はその今までの集大成のビデオがずっとかかりっぱなしになってまして、それを見ていただければ、金子さんと一緒にやってる紀藤鉄のシンポジウムの話とか、それから商品の話、それから藤井さんの曲とかライブとか全部盛り込まれたビデオが流れてますので、ぜひあの 紀藤鉄かかた、ローマ字で紀藤鉄と入れるとフェイスブックに出てきますので、そのページ見ていただければ、ちょっと、それがね、どこにも流してないビデオなんで、してみてもらえば、紀藤鉄がよくわかるかなと、その時金子さんの顔も見れると思います。うん、
なるほど。
はい。
フェイスブックですね。
よろしくお願いします。フェイスブック、紀藤鉄です。ローマ字で。
そう、映像もね、結構面白い映像あったりしますからね。
そうですね。
そうですね。それでは、曲を聴いていただきましょう。夏海で紀藤鉄の歌。
時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森とか、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと、僕の強いこの腕で、守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄。
夏海で太鉄の歌でした。ということで、まあ金子先生、これももう耳に馴染んだ。
そうですね。
さっさん聞いてますよね。
もう事務所でも聞いてますし、いろんな場所で聞いております。
いやいや、まあでも本当、太鉄でね、山ちゃんね、
はい、
いろいろ縁が広がりますね。
そうですね。ちょっと吉田さんじゃなくて、やっぱり先生出てくるとちょっと違いますね。
いや、ね、山ちゃんがね、いろいろ紀藤鉄の説明で、いろいろ言ってることと金子先生おっしゃってることは一緒なんですけど、やはりね、言葉も重みとかも言ってるから、そう、やっぱそうなんだっていうのはね、あるよね、やっぱね。
そうなんです。
お墨付きをしっかり今日はもらった感じですけどね。
そうですね。何かを伝えるときにこういろんな伝え方があるっていうのはいいんじゃないかなと思ってますので、うん、
優しい、
はい、さすがですね。やっぱりやっぱ人の前でいろいろね、喋ってらっしゃる方って、
そうです
ね、そのね、言葉にやっぱりそのね、やっぱ信頼性があるね。
信頼性があるんですよ。
まあだから、違う部分であれ、山ちゃんの信頼性ありますけどね。
そうそうそうそう、
グルメですね。
そうか、なんですかそれ。
大事、そういうの大事ですよ、やっぱり、
ね、そうです、そうです。
適材適所というか、なんていうか。 まあ実際だからね、今この4人揃ってますけども、全く畑違いの、立場は全く違うというあれですけど、でこれは一鉄ということで一つにまとまりまして、この騒動が終結の暁には、どっかで、
いっぱい、
いいですね。
いっぱい、温泉もあったらなおいいと。
いいですね。
なおなお結構。
ね、やっぱりその、この、緊急事態でどこにも行かれないっていう状況がすごくやっぱ、ね、みんなストレス溜まってますよね。
だから新しいことも生まれましたけどね。
まあでも一気になんかさ、どっか行き始めたりとかしたりするわけですよね。
そうそうそう。
で、だからあとね、ステイホームでしょ、うちにいるでしょ。で、うちで飯食ってるじゃないですか。
はい。
ちょっとあれも食いたい、これも食いたい。あそこのあれが食いたいじゃないよ。さっきの中華もそうなんだけどさ、ね、まあ僕やっぱり一番これね、もう訴えたいのは何かって、もうホルモンが食いたい。
お、ああなるほどね。
ということで、金子先生ホルモン好きですか？
好きですよ。
好きですよね。で、あのね、三重県松阪、
はい、
松阪牛、
うん、松阪牛
のホルモンがうまい。あまりにもうますぎて私曲作ったんですよ。これだからみんなで多分こう食べに行きたいなっていう、なんかね、もうちょっとあのこれを聞きつつ今日はお別れかと思いますけども、ホルモンを聞きつつで、はい、イエーイ、酢味噌で生せる元気がない金もない、いいことなんて全然ない、なんでそんなこと言ってたってしょうがない、バッと行こうぜ、何もかも忘れて飯を食おうぜ、俺も男だしかと一発炭火が俺を呼んでるぜ、ホルモン、ホルモン、ホルモン食ってうめばいい、ほんならガチガチご機嫌上機嫌、イエーイ、スポー、どうもありがとう。今日はゲストに金子先生、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
山ちゃん、
はい、どうもどうも、
ありがとうございました。
まあ来月はね、どんなんなんだろうね。まあこのリモートが続くでしょうが、
はい、
ホルモン食って梅割り飲んだらごたちはドキッとひげ、イエーイ、シーコーチのショット。
この番組はハウスギア山本雑貨商店の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバイ。ホルモン、ホルモン食って梅なり飲んだらもちもちご機嫌上機嫌、イエーイ。あ、だけだったら大みぎるもうまいでしょうね。
ああ、そうですね、大みぎる、
おかゆにも、イエーイ、ホルモン、さよなら、ホルモン、さよなら、ホルモン。